おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、2月13日火曜日の7時38分です。相変わらずぐっと寒いですが、今日あたりから一気に気温が上がるようで、多分春一番とかが吹くんでしょうね。この辺ではですね、河津桜という桜が割とあちらこちらにあってですね、まあ見頃を迎えつつあります。密かにうちの庭にもあるんだけど、あんまりちゃんと咲いてくれないんですよ。まあまあ少しは咲いてるって感じなんですけどね、まあ、桜が咲くっていうのはもう少し後ですけど、一足先に咲くんですよね、この河津桜ってやつが。これが咲くとなんか春が来た感が少しあります。まあ珍しくこういうやや季節めいた、そうでもないか、それなりにこういう話することもありますかね。ですね、3月の2日にですね、出版記念パーティーをですね、とうとう今月の24日に出版となる先送りゼロの記念パーティーですね、これを2日土曜日の、夜7時から、渋谷でやります。多分ですね、 J さんがすでに箱を押さえてくれておりまして、会場ですね、100名ぐらい入るんじゃないかという、もうこれは人数が足りなくなると結構やばいことになるんじゃないかっていう気が、まあ彼はそこのところは何とかしてくれる気もしますけれども、とりあえず私も共助者なんでね、ここでも告知させていただこうと。まあ多分なんですけれども、これを聞いている方で来られるっていう方はすでに、来るよっていう感じに なられているんじゃないかと勝手に、期待してしまっているんですけど、っていうのもポッドキャストって結構やっぱり遠隔で聞かれているという方がすごく多くて、まあ、一番甚だしいのがですね、まあ、ユナイテッドステイツとか書いてあるわけですよ。これのパーセンテージがじわじわっと上がってきていて、大変ありがたいんですけれども、つまり日本じゃないという、もはやね、で日本じゃない国が結構散見されていて、今そういう時代なんだなと思うとともにですね、大変不思議な気持ちにもなります。ラジオとかやってるわけじゃないですからね、まあ、これインターネットラジオって言えばそういうことになるんですけれども、はい、まあまあそういうことでですね、出版記念パーティーもやりますんで、よろしければぜひお願いします。で、今日はまあネタはあまりなくてですね、そうだ、今日はでもね、タスクシュートの話を久しぶりにきちんとっていうのも変なんですよね。きちんとは僕は話せない気がするんで、久しぶりにではないかもしれませんけど、中間報告的に、常に自分がどういう状態かを僕は中間報告的に喋ればいいんだろうと思うので、そんな風に、考えて喋っていきたいんですけれども、今私はタスクシュートをですね、昨日これノートにも書いたんだけれども、しか使わないようにもうはっきり決めていて、しかもですね、タスクについて言うと、ほぼデイリールーチンだけを回しているんですね。まあ、かつて、すでに入れてあるゴミの日のルーチンとか、週に1回書くことになっている スピードハック研究会というところの、メールマガジンに相当する部分なんですけどね、そこの、まあ、何て言うんですかね、リード文を書くというのは月1でやっているんで、これは月1で週1回月曜日ってことですが、これを入れてあるんだけど、他はもうほとんどルーチンもまあデイリーなわけですよ。非常にこう何て言うのかな、ざっくりという感じなんですよね。まあデイリーのルーチンが圧倒的であるルーチンとしてはですね、そしてこうその順番もはっきり言ってぐちゃぐちゃであると。3時間おきにセクションが適当に区切ってあり、そこに適当に入っていると。なんなら順番は相当入れ替えなきゃなんないんだけど、まあ事前に順番の入れ替えというのも、まあ放置に近い状態ですね。だから、モーニングルーチンと言われているものも一切私の中には概念としてはなくて、それをやっていくと、朝食の準備とお弁当の準備と娘を送るのは間に合うから、その大体それを見た感じでやっていき、土日はそれらは全部削除という形なわけです。で、 1日分以外は何にも、本当に全く何も見ていないわけですね。1日分のタスクが朝、勝手に作られるやつを使って、ざっくりとやると。記録は整然として残っていくわけですよ。で、まあ、後ほど述べますけれども、特に見返してるわけでもないですしね。やってることはただ、デイリールーチンがある。それをチラ見しながら、まあまあ適当にやる。終わったやつは整然と並んでるらしい。というところなわけです。まあ、再生、開始終了ボタンを押しますね。開始、押すっていうかタップするんだけど、このタップするのと押すのって感触的にだいぶ違うんで、僕はタップっていい感じだなって思ってるんですよ。まあ、なんかタップして始めて終わったらタップすると。このグッドモーニングボイスなんか本当にいい感じででしてね。4、50分じゃないですか。やる前にタップして終わったらタップすると。あ、50分ね、みたいな。長いね、みたいな感じで終わるわけですね。これだけなんですよ。で、別にこのやり方を推奨するというわけではないし、J さんも大橋さんも、J 松崎さんも大橋悦夫さんも、使い方違うと思うんだけど、それはそれでいいんですよ。僕の感じでは。先日タスクシュートジャーニーでご一緒した井上新八さんなんかは、僕よりきちんとしたルーチンを持ってるけど、リストは一切持ってないんですよ。僕はあれを習慣と言うんだと思うんですね。習慣化じゃなくてね。あれを習慣と言うんだと思う。習慣っていうのはそういうもんだと思うんですよね。何にも見ない。特に意識もしない。でもそうなっている。かなり複雑な行動の連鎖だとしてもそうなっている。僕はやめられなくなる小さな習慣。あれタイトルがね、なんか違う。頭は必要だと思うんですよね。小さな習慣あれでいいと思うんだけど、やめられなくなるっていうのはちょっと違う風にしたらよかったと思うんだけど、まあ今更そんなこと言ってもしょうがないんですけどね。あと冒頭ネズミだったのもな、学術的な気配もないのに、あそこにネズミ出てきてよかったかっていうのは、今思うとちょっと考えさせられるところなんですけどね。あれ出した当時は全然変だと思ってないんですけどね。ネズミがレバーを倒すチーズを食べるは小さい習慣じゃないですもんね、あんまりね。ネズミは小さいですけどね。あの本に書いたのは連鎖ってことで、もっと連鎖のことをさらに徹底的に書いても面白かったかな。面白さという意味では売れたかなというふうには思わないんだけど、面白かったかなとは思うんですよね。連鎖って感じがちょっとありますね。で、私はその連鎖っていうのもことさらに意識してるわけではないんですけどね。そうなるよねっていうのはありますよ、もちろんね。黙っててもそうなりますよっていうのはあります。それで、この話はまた別なんですよね。そうは言っても。井上新八さんはそうやってる。でもタスクシュートは使ってない。で、私がしてるのはタスクシュートの話であって、習慣化の話ではないんですよ。むしろ僕は習慣というものに対して、習慣というものはあるんだけど、ことさら挑戦的なところあるんですよね。習慣に関しては今は。壊していくと。常に壊していくみたいなところはあります。これは私、タスクシュート的でないとは思わないんですよね。見てやってるわけだから、井上さんがおっしゃったように、見てやるようなことは習慣じゃないっていうふうに、もっとマイルドにおっしゃってましたけど、それはそうだと思うんですよね。で、僕は見てやってる。だからこれは習慣じゃないっていうふうに、思ってるところがあるわけです。少なくとも丸々習慣ではないつもりでやってるんですね。なるべく習慣に的にやらないようにしようっていうのがあります。でもこれは、協会的にはね、タスクシュートで習慣化しましょうっていうのが一方にあるからね。私の立場っていうか、私のこう路線っていうのは、すこぶるこう特殊路線だと思っていただければいいんですよね。あるじゃないですか。そういう共産党にもなんとか路線みたいなね。メインの、こう、なんでしょうですかね、主流派の路線とは、今の自民党とかにもありますよね。主流派の路線とはまた少し違う、人も混じってるわけですよね。それは共産党みたいにああいう、こう、純度の高い党でもそうなんだから、あるわけですよ。まして、このタスクシュート協会は、多分もっとはるかに緩い集団なんで、あるわけですよ。僕の路線はすごい、独自路線感があると思いますね。独自路線なわけですね。なんなら私一人しかいないかもしれないんだけど、多分ね、こういう人もいるんですよ、中にはね。で、緩くやってるとか、ストイックにやるとかいう話ともまた違うと僕は思うんですね。僕はただ、人の必要性に応じて、必要に応じてだね、一日分しか見ない。で、以降のことは一切見ない。 で、見る必要を感じないというか、必要がないということですね。で、例えば本書くのはどうするんですかって、これもですね、今回ご一緒させていただきそうな、まだわかんないんだけどね、大和書房の編集さんにどうやってるんだっていうのを結構詰められるんですけど、どうやってるもこうやってるもないんですよね。つまらない話になるんですよ、はっきり言って。つまり、リピート、デイリーリピートにしてるわけですよ。これはでも本当にデイリーで書いてますよね、私は代わりに。本書くとなったらですけどね。デイリーリピートにして原稿書くと。で、見通しは一切持たないんで、本当に。ただ、100日もらえれば、なんとかして見せますよとは言いますけどね。100日いただければなんとかして見せますと。代わりに僕は絶対書きますから、本当にね。コロナで熱出たって書きますからね。天時弱は書きますね。で、ここはストイシズムなのかと言われると、そうではないんですよね。そうでないことだけは間違いないですね。私の中にストイシズムって全くないとは言わないけど、ほとんど全くないです。これで物ができるっていうのがね、信じられないんですよ。私はストイックにやれば物ができるっていうのを心の中で信じてない。しかも全く信じてないんですよ。ストイックにやれば物ができる人がいるっていうのはテレビとかで見て知ってるんだけど、僕はあれが信じられないんですよね。リアリティを感じない。なんかこう、なんつうのかな、光景としてはこういう感じなんですよね。大谷翔平さん先日やってたよね。朝寒い日ね、暗いうちから起き出して、腰にタイヤをくくりつけて、タイヤを引っ張って走るわけですよ。でも僕はあれで自分があれを仮にやったとして野球上手くなるっていうイメージがわからないですよ。タイヤが引けるようになるだけだと思うんですよ。本当に。どうしてもね、あれで野球が上手くなるっていうのが僕には、つまりそれによって根性がついてどうのこうのっていうところが、もう一つしっくり来ないんですよね。根性はつくと思うんだけど、野球は上手くならない気がするんですよ。で、だから僕はストイシズムっていうもので本が書けるっていうのは理解に苦しむんですよね。多分私は、やれ、どうしてもとなったらやれるんですよ。タイヤを引っ張る方。でもタイヤ引っ張って終わっちゃうと思うんですよね。本は作れないと思うんですよ。そんなことでは。それは本を作るのがタイヤ引っ張るより大変だとかそういう話じゃなくて、あまりにも関係ない気がするっていうだけなんですね。あまりにも関係ないような気がする。そういう根性と本を書く力の間の相関関係がゼロとは言わないんだけれども、とても小さい感じがします。それだったら褒めなかった方がマシだって思うんですよね。本当に。褒めなかった方がまだ書ける可能性がはるかに飛躍的に高くなる。それだって僕は全然高くないと思うんですよ。ポメラなんて、持ってますけど、使っちゃいませんから。で、ポメラを使う理由がないなって感じがするんですよ。まあ、だからストイシズムではないと思う。僕よりストイックな人はいっぱいいますし、それで成果出す人もいっぱいいるんだけど、私はストイシズムでは何の成果も出せなかった人間なんで、ストイシズムじゃないなって思うんですよね。毎日やるってこと。習慣はあります。これはね、毎日やってるとやりやすくはなります。うまくもなるんですよ。確実になると。私は思いますね、やっぱりね。先日マリオオデッセイというやつを、妻と娘が盛んにやれや言うからやって、ミニカーレース、下手なんだけど、私は。下手なんで、3周で26秒切るっていうのが目標なんですよ。最初なんかはひどくて、ほとんど逆走に次ぐ逆走で、終わって5分ぐらいだったんですよね。5分ですからね。26秒切んなきゃいけないところ5分っていうのは、もうほとんど何もゲームになってないですけど、その日のうちに繰り返しずっとやってるうちに1分は切れるようになったんですよ。つまり、習慣化っていうのは、まあ、スキルアップにつながるんだけど、これなんですよね。で、つい先日26秒を、見事に切れたわけですよ。25秒78が出たわけですよ。これは習慣化の賜物というか、繰り返しやるってことはこういうことですよね。ただ、ただですね、私はもうタッチタイプも、今より早くはならないだろうなと思うんですよね。早くする練習すればなりますよ。先日ツイッターでケンスーさんというすごい、ね、ツイッターでものすごいサービスされていて、一体この人どうなってんだろうって思うぐらい、それこそ僕には彼のような人は大変ストイックに見える。本人は否定されると思うんだけど、ストイックに見えるんですよ。なんかこう、ケンスーさんっていうのはですね、アイコンが口 口をとんがらかせて、ロケットに乗っかってるようなアイコンで、それは昔見たアイコンで、今は知りませんけど、方が、タッチタイプは、絶対タッチミスしないように練習するんだっていう、最初は遅くてもいいから、そういう風に練習する方がいいよっていうアドバイスしてて、正しいって思ったんですよ。正しいって思ったんだけど、僕はしないんですよ。全然タッチミスするんですよ。ものすごい僕はします。右の方の、右なんやね、右の小指で、鍵括弧の上、最初に開く方の鍵括弧ね、打つやつあるじゃん。あれ、必ず手元見ますからね。練習すればいいんですよ。それは分かってるんだけど、しないんですよ、私は。なぜなら、早くなりたいと思ってないから。ということを、だいぶ前に気づいた。これはもう数年前ですね。7、8年前からこれやっていて、進歩が全くないわけですね。で、早く打ちたいと思わないんですよ。なぜならば、1日1000字打つのに速さはいらないんですよ。1日1500字だとしても速さはいらないですね。わかりますよ。ケンスーさんのおっしゃってることは。そういうミスがやりたくなくさせるんだというのはわかるんですよ。あるいはそういうミスがなければ、速くなる以上の効果があるんだと、親指シフトって僕何度も勧められたんだけど、一切、かけらほども興味を示したことがないんですよ。もうどうしても、この人、熱心だなっていう人の時は、いや、もうやりますって言いますけど、言ってるだけなんですよ。やるはずがないんですよね、私が親指シフトっていうのは。多分死んでもやらないだろうなって思います。なぜならば、速くなりたいとか、思考の速度でとか、僕、興味が全くないからなんですね、実はね。速くとか思考とセットでっていう意味であれば、手で書く方が速いし思考とセットな感じがします。だから手で文字書くっていうのにこだわるっていう方の気持ちはわかるんだけど、僕あれも決してやらないと思いますね。なぜなら、そうしたいという気持ちが僕の中にないからなんですね。その方がいいとか、正しいとかはわかるんですよ。わかる気がします。そうした方が例えばひらめくとか、いい文章が書けるかもしれないとか、一切ある、わかるんですね。ただ、私はそうはしない。この辺ね、頑固だと言われれば、そういうことになるんでしょうね。なんつうんだろうな、験担ぎの程度、験担ぎみたいなもんだと言われても、多分そうだと思いますね。そこは、別に、なんだろうな、なんつうのかな、そうじゃないとは思わないんだけど、ただ、なんとなく、このなんとなくが結構大事で昨日言ったんですけどね。なんとなくしないんですよ。そして私はしないことは結局しないんですよ。これね、他人から見ると面白いと思うんですよね。面白くはないかもしれない。他人から見ると不可解だと思うんですよ。でもね、不登校の子の気持ちって僕よくわかる気がするんですよね。河合駿さんがね、この話非常にいい話だと僕は思っていて、これあらゆる人が聞いてもいいぐらいに思うんだけど、うちの子はね、1キロ先の学校に行かせることもできない。でも先生、今は、この話何度もしましたね。月をロケットに飛ばせる時代だと。30万キロ離れたところにね、ロケットを、しかもボタン一つで、ボタン一つでっていうのは比喩で嘘なんですけどね、飛ばせるのに、なんでうちの子を1キロ先の学校に行かせることも人間にはできないんですかと。つまり、それはカウンセラーとかの怠慢なんじゃないかと。人類の知恵を結集すれば、月にだって、物を行かせられるのに1キロ先に自分の子供を行かせられないってのは何なんだって話なんです。まあ親がそれを言うのもどうかと思うんだけどね。そうなんですよ。人をですね、ある種のことをさせるっていうのは大変難しいことなんですよ。で、河合駿さんはそうですね、本当ですね。でもね、お子さんは生きてるんですよっていう話をしたわけですね。で、ロケットは生きてないんだよってことなんだよっていう話なんですよね、これは。やっぱりそうだと思うんですよね。生きてるってことは、ままならないってことなんですよ。で、生きてるのに、まあ簡単にできると思うんですよ。タッチタイプの練習とかね、いい万年筆で書くとか。で、大事なことかもしれないんですよ。それはそれで。僕、万年筆で字書いたことは、実はほぼないんですけどね。まともに書ける感じが全くしないし、書きたいという気持ちも、これも全く湧かないですよ。で、かなり高いものを、これ、熱心な人っていらっしゃるんですね、やっぱりね。持たせてくれて、ほら、違うでしょう。わかるんですよ、違うのは。これが高いだろうなというのもわかるんですよ。でももう、その人と別れてしまうと、万年筆の間の字も頭の中に出てこないのが私なんですよね。そういうタイプの人間じゃないんだなっていうふうに 思うんですよね。で、まあ、万年筆に金かけるんなら同額全部ファンザにかけたいなって思っちゃうのが私なんですよ。しょうがないんですよね、これはね。もう本当に。いいとか悪いとかいくら言われてもダメだろうなという。いいことが分かったってダメなんだから。しかも分かってないと思うんですよね、結局ね。しょうがない人間だなっていう。これが一番僕の中でね、しっくりくるんですよね。ある種の人になろうという気が、最初からないな、自分にはと。昔ですね、就職氷河期直前に私、全く、しなかったんですよ、就職活動。これもね、だんだん褒められるところはないと思うんですよね。で、私のことを心配してくれる人が、少なく見積もっても50人ぐらいはいて、みんな、どこかでいいから就職しろって言ってくれたんですよ。で、しかも、誰かがね、何かでね、僕も全くこれも合ってないと思うんだけど、斡旋してくれたんですよね。かなりいい企業でした。もう企業名出しませんけどね。なんでそんなのを私にしてくれるんだろうって本当思いました。あっさり蹴っちゃいましたからね。あれで死んでてもおかしくないですからね、僕はね。死んでるっていうか、ホームレスとかになっちゃうとかもおかしくないと相当舐めたことやってると思うんだけど、そうなんですよ、自分は。ちゃんと生きていこうという気が多分ないんじゃないかなって思います。だから、こういう人間に親指シフトは無理なんですよね。本当に無理なんですよ。何かちゃんとやり抜いたってことがほぼないです。私は。大学は出たね。一応ね。中学、高校も出たね。無理無理だったけど出ましたね。赤点3つあると落ちるんで、2つだったんですよね。3から下が赤点で、3が2つあるんだけど、あとは大体4と5でまとめるっていう。僕はそういう人間なんだと思うんですよね。しょうがないと思ってるんですよ。大学もほとんど学校行かなかったですしね。その気に入った先生がいたから、その先生の研究室にずっと入り浸ってたけど、その先生のところに入り浸ってたために落とした授業っていっぱいありますからね。まあなんか言ってくれよっていうか、言っても無駄だから言わなかったんですね、彼はね。彼は私のことが実によく分かってたんだろうなって思いますね。はい。何の話をしてたんだか全く分からなくなりましたが、タスクシュートの話をしていた気がします。で、私はタスクシュートを今言ったように、ストイシズムで使ってるわけでは全くなくて、習慣化するために何かを使っている気もさらさらないんです。そういうことではないということですね。だから、いつかやりたいことってあるじゃないですか。これがマスタータスクリストというものを生み出すらしいんですけどね。つまり自分がやりたいと思ったことを忘れたくないから、エバーノートとか、今ならノーションとかにリストアップしておいて、そこから、今日の分を、なんていうのかな、お寿司みたいに見繕ってくるんですよ、あれはきっと。私はそれをしたくないんですよね。今日やりたいことが、今日にしか思いつかないので。一週間前に思いついた、いつかやりたいことリストの中から選びたいという気持ちが、どうしても理解できないんですよ。だからそれはしないんですね。で、もう一つ問題があるのは、この先を全く見ないというのが、もし問題があるとすると、一つはですね、いつかやりたいことじゃなくて、いつかやらなきゃならないこと。例えば、確定申告とかがまさにそうですよ。私もあれはね、さすがに嫌だからやんないってわけにはいかないと思っております。なので、あれは無理だなと思います。あれはやっぱ、国家ってのは相当、僕のような人間、舐めた人間も、ある程度は許容してくれるけど、ここから先は断じて許さないよっていうラインがあって、の一つにあれがある感じが僕はやっぱしますね。あれはですね、一時逃れようとして、はなはだ厳しい目にあって、それ以来逃れようという気が起こらなくなりました。舐めてたんで僕は結構ね、逃れられるんじゃないかぐらいに思ってたんだけど、逃れられないんだなということを思い知ったことがあるんですよ。で、以来、ちゃんとやるようになったんですけど、これはいつかやらねばならないことですね。で、このようなものを私はなぜマスタータスクリストとかに置いちゃうのかっていうふうに思います。これは私は断じて、もしいつかやりたいんじゃなくて、いつかやらなきゃなんないことが絶対確実、確定申告とか、一歩間違うとこの、出頭手をみたいな話になった場合、これはタスクシュートに置くべきです。間違いなくそうだと。そして、なんなら明日とか明後日に置くべきです。この辺の日にやったらいいなと思って、30日後とか60日後に置くとかやらない。そんなことを、まあしてもいいけれども、私はそんなことをしたんでは自分はやらなくなることが分かってるんで、翌日に置きます。翌日だったらね、翌日にやってもいいんですよ。いつかやらなきゃいけないんだから。だから、そういうタイミングを逃さずに確実にやるってことですね。 これはストイシズムとかではなくて、逃れられない義務です。そういうものが人生には1個や2個あるんですよ。しょうがないんです、これは。そういうのが一切ない方がいいっていう考え方もあると思うんだけど、僕はそこまで理想主義的じゃないってことですね。そこは現実的にいきます。1個や2個なんだから、やるしかないだろうぐらいな感じ。こういうのがあります。確定申告はその一つですね。で、話がようやく見えてきたんだけど、つまり、リピートタスクに設定しておくだけなんですよ、原稿は。毎日書く。以上なわけです。で、そこに会社名書いておきます。大和さんなら大和消防って書く。だからタスク名は大和消防なんですよ。で、デイリールーチンと。毎日絶対書く。これだけなんですよね。これでいいと思うんですよ。なんでこれ以上のことがいるのかが私には分かんないですよね。どうしてもここが分からんという人は質問していただければいいんだけど、でも面白い答えは返ってこないですよ。僕はただ書いていくんで、前から。1章の1から2、3、4と進んでいくわけですよ。まあ、1日1節ずつ進められるわけじゃないですよ。ただ1000字ずつ書いていき、節が改まったなと思ったら2に進み、3に進み、4に進む。前は一切見ないということです。そこを書いているところだけを見る。これはですね、これも倉園慶三さんの影響ですよ、完全に。書き上げ塾で彼がそう言ったから、あ、それでいいんだと思ったんですよ。それまでは、それではダメなんじゃないだろうかという、若干一抹の不安を抱きながらこれをやってたんですよ。だから、一抹の不安がですね、00しアウトラインを作り出すということだけはしてたんですね。7章の7まで。7章 ×7 で49。プラス、後書きと始めにを書くと51になりますね。で、4ページ ×204にいろいろ蓋して208っていうのが私の計算だったんですよ。そういうことはできるんですよ、私は。やろうと思えばね、全部4ページずつ書くとかね。それが、なんちゅうのかな、そうすることに何か良さがあるかっていうとないんだけど、そうしろとただ言われれば、そうするってことだけはできるっていうことですよ、これは。7章立ての7節立てね。で、ミッシーにするんでしょ。で、それはできるんですよ。ただ、これのアウトラインを作るというのは、私のモチベーションの限界なんですね。このアウトラインに沿って書くというのはもう私は、それをやるんだったら本書きたくなくなるんで、やってるふりはする。でも実際ね、やってないんですね、そんなことは。前から書いてってる。たまたまそれで相手は納得してくれてたから今まで本が出せてたわけですよ。決して僕はこの前の方を参照しながら書くってことをやったことはないんですね。まあその形で埋めていけば本になったような本があったというのは確かです。ライフハックっていうのは前後がつながらなくても、節ごとの前後は必ずしもつながらなくても書けるっていうのがあるんで、私の多分これを完璧に見抜いた人の一人が、50の方法の編集さんなんですよ。あ、こいつつなげて書く気ないなっていうのが分かって、彼は50を分断したんですね。そして、つながっちゃってるものもあるわけですよ。そういう書き方してるから。だったら、この3つはつないでるっていう体をして、編集さんは超有能だったんですね。だから本売れたんだと思う。ただし、大幅に書き直されました。もう、私に書き直せと言っても、彼は当時の私だから、無駄だと思ったんでしょうね。彼が大幅に書き直しました。だから、あれは読みやすい。という、つまり、私が書くとあんまり読みやすくならないということですね。その種のもの。非常にこう考えさせられる出来事で、あれ以来私はこうちょっと路線変えたんですよね。読みやすくするというのを優先するというふうに、あれ以来すごく考えるようになりました。まあ、毎度毎度やってもらうわけにいかないですからね。すべての編集さんあれやってくれるわけでもないですし、またやるべきかどうかもまたちょっと違うんですよね。編集さんと著者はちょっとやっぱ役割違うと思うんで、あれぐらいこう膨大にリライトしちゃうと誰が書いたんだかよくわからないという、編集さんは優秀ですよ、と思いますね。で、だからデイリーリピートなわけです。そして、とにかくその書いてるところだけを見ます。そして意識も全部書いてるところだけに意識があって、そこから先の話は、書くときになればわかる。ただ、書いてしまえば読み直すんで、これは。全貌というものが少し意識の中に浮かび上がってはきますけど、それは書き留めておくとか、アウトラインを作るということはしないですね。どっちにしてもそれは邪魔にしかならない気がするんですよね。書いたもの、結局、 これはもう物書きだからというのか、本を書いているときに思うことですけど、本というのは、テキストがなければ意味がないんですね。いくらテキストになるであろう骨格とかフレームワークとか、いいアイデアというものを出してきても、箇条書きで出してきても、私は本というのは、著者の書いたテキストがなければ成立はしないと思うんです。これは著者が一番大事だよと言ってるわけじゃ、著者が一番大事かもしれないけど、著者が一番大事だよと言ってるわけではないつもりなんですよ。ブックデザイナーさんも井上新橋さんとかね、出版社という機構も全部ないと本はできないんだけど、とはいえ、中にあるのがアイディアとリストではダメだと思うんですよ、僕は。やっぱそこはテキストでなければいけないと思ってます。だからテキストは私の責任なので、テキストを作るということに全部の力を注ぎたいわけですね。アウトラインがテキスト作るのに役立つという人であれば、それはいいんですよ。これはもう万年筆でもポメラでも全部僕にとっては同じなんです。それらのものは僕にはほとんど意味をなさないんですね。大きいタイヤを引っ張るのと変わらないんですよ。まず根性つけてからテキスト書こうっていうんだったら、根性つける前にテキスト書こうっていうふうに私は思っちゃう人間なんで、テキスト作るのには、万年筆も、ボールペンも紙も、アウトライナーもフォメラも親指シフトもいらないんですよ。なくても作れる。で、なくて作れるものはなくていいと私は思うんですよね。だから、私は外では基本原稿は書かないんですね。家で、Mac の前で、というか Mac を使って、そこで書きます。それだけです。それだけで毎日、1000字は書ける。日によっては700字とかになるかもしれないけれども、それはそれで構わないと思うんですよね。で、毎日書いていれば、1000字で、50日で5万字いくんですよ。ここまでいって、それがちゃんとしたものであるならば、あとはなんとかなるんですよ。あとは残りの日数でなんとかできるんですよね。残りの分は僕はなんとかなるような気がします。日によってはもう少し書きますしね。千字千字千字っていうわけでは別にないんで。字数の問題でも本当はないんでですね。最近は字数カウントもほとんどしなくなってしまったので、なんとなくでいくようにしているんですよね。このなんとなくっていうのは本当に最近大事なキーワードになっています、自分の中でね。先日の井上新橋さんのお話が割と決め手になって、なんとなくだなと。彼はなんとなく納豆を毎日食べたいんだけど、私は納豆は毎日は絶対食べたいと思いませんけどね。なんとなくそれこそ食べたい日は食べますけど、好きですけどね。毎日食べるとなると毎日食べたいかなーみたいな感じのものですが、とにかくなんとなくなんですね。これが私のタスクシュートだと思ってます。つまり毎日やるのはタスクシュートなんですよ。で、タスクシュートだけは毎日やっている。確かにやっている。で、なんならこれに原稿というのが入ってきたら、まあ毎日書かないと多分間に合わなくなる気がするんですよね、結局ね。毎日なぜ書くんですかと言われると、そうしないと間に合わないかっていう感じがします。少しずつとかではないんです。少しとかたくさんとかは関係ないんですよ。少しになってますけどね、結果としてね。それは結構いろいろと使うものがあるから少しになっちゃうんだけど、別に少しずつやろうとか思ってるわけではないんですよ。書けるときは一気に書くこともあります。結構8センチぐらい一気に行くこともあるんですよ。ただ、毎日そんなことはとてもできないんで。で、毎日書く必要を感じるので、毎日書くと。で、これ全部同じなんですよね。効果ってよく言いますけれども、私は毎日することは全部同じなんですよ。トイレも食事もお風呂も寝るの。いつも言ってる通りです。毎日するんで。原稿とお風呂は全然違うけど、同じところがあるんですよ。価値が等しい。毎日やる。で、私はこれを習慣化はしたくない。なんつうんだろう。こう、楽になるからそういう風にしたいという風にはしたくない。お風呂を入るのもそうなんだけど、なんつうんですかね、これが。仰々しくならないように、全然仰々しく なってないからね。あと、なんか、なんとか道みたいにもならない、お風呂道みたいなのが僕の中にあるわけじゃないんで、普通にやるんですよ、普通に。何にも、特別なことはなく、普通に毎日。でも、これが毎日できるということはすごいことなんですよ。毎日お風呂入れるってのは、本当すごいことですよ。 原始時代とか考えればよくわかることなんですよ、これは。人間はそうやって数万年生きてきてますからね。毎日お風呂に入れるようになったのは、庶民がって意味で言うと、100年もないんじゃないかっていう気がします。すごいことなんですよ。毎日原稿を書けるっていうのはすごいことなんですよ。この凄さの片鱗を意識できればですね、仰々しくなったっていいぐらいなんですよ。でも、これが普通であるということの、意義深さみたいなのかな。これを僕はタスクシュートで、その瞬間ごとに認識し直しているっていう感じがするんですよね。毎日やっているなと。で、ここにあるのは毎日当然できるようなことではないなと。もしあれがね、私がただ眺めるだけで、まあ、寄付とかはすることありますけど、能登半島とかを見て意味があるとすると、これしかないなって思うんですよね。これが毎日普通にできるってすごいことなんだなっていうのを自分なりに確認するという作業を怠らないようにするぐらいかな。それぐらいしかやれることがないような気がするんですよね。毎日いくら見ていても、なんかこう大変だなみたいな感覚を沸かせること以外のことが特にできているわけじゃない。まあ、寄付するとかしかできることがない。だから、まあ、あとは自分が毎日できている普通のことはすごいことだなって思えるっていう、そのためにあれを眺めて目に入ってくるのかなみたいな感じがしますね。それが私はタスクシュートだと思っています。だから、その2日目以降のものはなく、2日以前のものもまず見ないし、毎日見る。でも毎日見る。これが大事なんだと思うんですよね。で、その日のリストはその日にしか絶対見ない。原則ね、原則。さっきも言いましたが、5日前に何食べたのっていうふうに、お弁当どうしたのとか、妻に聞かれたりするんで、そういう時は大変便利です。他に方法ないですからね、まずね。そういう利便性はすごいんだけど、やっぱりこう、このリストを毎日、しかしその日にしか見ないっていうのが、最近はすごく大事な気がするんですよね。今ここまでは行けてないけど、今日この日には行けてる気がするんですよ。私の意識の99%までは1日分に収まってるようになっている気がするんですね。で、すっごくそれはですね、精神的にも身体的にすらですね、ものすごくこう有意義な感じがするんですよ。有意義っていうのもおかしい。健康にでもいいみたいな感じ。なんかこう、生きていてこんなに快適なことはあんまりなかったなと。だから私はもともとそうしてたんだけど、これをグッドバイブスという考え方と、まあ、いくらか精神分析の力を借りて、あっぷりとこれでいいんだっていうふうにしたんですよね。そして、1日分しか見ないっていうふうに確立できたんですよ。そのうちに1日分しか意識しないっていう確立できたんですよ。だから、昨日以前にあった嫌なことっていうのが僕の中ではもうリアリティを持たなくなったんですね。ほとんど全くないんですよ。記憶がないわけじゃないんだけど、リアリティがないんですよ。で、明日以降に起こりそうなことという不安みたいなものも一切消滅したんですよ、頭の中が。全くないとまでは言い切れないかもしれないけど、意識できるレベルではもうないんですよね。で、さっきも言いましたが、リアリティがない。そういうことが起きそうだという気がしない。で、言われるかもしれないですよ。いやいや、ひどいことが起きるんだよ。お前のその生き方はバカなんだよって言われるかもしれないんだけど、それはさっきの万年筆とかポメラとか、親指シフトと同じなんですよ。ちゃんと親指シフトやってる方からすると、お前のそのやってることのやり方は馬鹿げてるよって、それはそうなんだと思うんですよ。ただ、僕はその言葉にリアリティを感じないんですね。なぜならば、自分は親指シフトはないんだけど、本を書く人間ではあれてますからね。これ以上の言い方できない。別に親指シフトが悪いわけでもないし、ポメラはいいと思うんで、ただ、なくても本を書く人間では荒れているんですよ。これ以上の言い方はできないです。だから、明日のことが全くそう意識の中に入ってこなくても、とりあえず今は充実して生きていられるんですよね。これ以上の言い方はやっぱできないですね。その良し悪しは言えない気がするんです。明日のことを推測して生きていかなければ成立しない職業、例えば天気予報士とかね、先物取引する人とか、そうじゃないですか。それはそうだと思うんですね。それとこれとは別なんですよ。 明日のことというのが僕にはリアリティを持たない方が、あらゆる意味で圧倒的にいいような感じがするんですね。なんかね、この物書きとして荒れているとか、毎日が充実しているとか、ほんとつまんない言い方だなって思うんですよね。しゃれた言い方をすると、ただ、実態とそぐわなくなってしまう。あえて何か言うとすると、もうこれでおしまいにしますけど、そうですね。心も含めて血液が毎日サラサラな気がするって感じですかね。